少し間が空きましたけれども、改めて学び始めたヨハネによる福音書の7章に記されている御言葉に、今日も耳を傾けながら神様を礼拝したいと願っております。で、今日はそのヨハネによる福音書の7章10節から24節のところをお読みいただきました。で、この箇所ですが、一度お聞きになって、あるいはお読みになって、どうでしょうか。この箇所を読んで、感動したとか、心温まる思いがした、そう思われる方は、まずいらっしゃらないのではないかと思います。むしろここでは、イエス・キリストとユダヤ人との間で、論争のようなやりとりがなされております。しかも19節、20節あたりを見ますと、イエス様の方が、なぜ私を殺そうとするのかと言われ、群衆の方も、誰があなたを殺そうというのかと、答えている。なんとも物騒な、また険悪な感じがいたします。初めて聖書を読まれた方でありましたら、聖書というから読んでみたら、なんと激しいことが書いてあるんだろうか。そのように驚かれる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、よく考えてみますと、イエス様を殺すということは、まさにイエス・キリストの十字架につながることなんですね。そして、多くの方、ご存知かと思いますが、キリスト教においては、イエス・キリストの十字架こそ、そのメッセージの中心であり、私たちの救いの中心、土台になる事柄です。まさにそのイエス様の十字架において、私たち人間を愛し、救われた、また今も救おうとされ、私たちを求めてくださっている神の愛が現れているからです。で、この同じヨハネによる福音書の3章の16節、今あえてそこを開けなくて結構ですけれども、3章の16節には、キリストの福音の核心を表すと言われる御言葉があります。有名な御言葉ですが、3章の16節ですね。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。ご自身の一人子を与えてくださるほどに世を愛していてくださる。いや、この私たちを愛していてくださる。そう言われる神の愛というのは、まさにあの十字架において、私たちに示されたんです。そういう神の計り知れない愛を伝える御言葉がここにはある。そういう思いで、今日の御言葉に改めて耳を傾けて、行きたいと思います。ただ、今神の愛と申しましたけれども、それはただこう愛だ愛だと言って、全てがバラ色に染まっているような、そう美しいものばかりではないのです。むしろその背景には、先ほども触れましたが、イエス様を殺そうとする、そういう人間の中の深い憎しみ、敵意といった罪の心がやはり同時にあらわにされてきます。ちなみに、ヨハネ福音書の7章の20節を見ますと、20節ですね。なぜ私を殺そうとするのか、そのように通ってこられたイエス様に対して、群衆があなたは悪霊に取り憑かれている。誰があなたを殺そうというのかと、答えたことが記されています。もっとざっくばらんに言えば、あなたはどっかおかしいんじゃないのか、誰があなたを殺そうなんて思ってるはずないじゃないか、そういう答えですね。で、これは、一面では人々が、本当は殺そうという願いが、思いがあるんだけれども、とぼけて見せている。そのように受け止めることもできるかもしれません。 まあ、確かに聖書を見ましても、もうこの時点でユダヤ人の指導者たちの間には、何とかしてイエス様を殺そうとする動きが始まっていた、そのように言われています。だから、そういう思いはあるんだけども、それを見透かされてしまった、そのことをごまかすためにとぼけてみせた、まあ、そういう解釈もできると思います。しかし他方で、群衆に関する限り、この時点では、彼らもやはり、まさか自分たちがイエス様を殺すことになるとは、夢にも思っていなかった。そう受け止めることもできると思うんですね。で、そこが、むしろ人間の罪というものの恐ろしいところです。自分でも気づかない、誰かに対する小さな火種のような憎しみ、妬みといった感情は、やはり誰の心にもあるでしょう。思い当たるところがきっとあるでしょう。でもそれで、まさかそれで人を殺す、その人を殺そうとまでは誰も思っていないはず。でもある時、自分でも気がつかないうちに、その小さな火種のような思いが自分でもどうすることもできないほどに大きく燃え上がってしまう。そういうことがあるものです。で、この時のユダヤ人たちもそうでした。時に立って、イエス様が逮捕された時になって、誰があなたを殺そうというのかと言っていたあの群衆が、まさに、ローマ総督のピラトも制することができないほど狂ったようになって、イエスを殺せ、十字架につけろと叫ぶ人に変わっていったの。福音書にそのように書かれています。私たちも同じです。いや、もちろん私たちの生活では、まあ実際に人を殺してしまうところまで行くことは滅多にないでしょう。しかしそれでも、そうした思いが自分でも信じられないほどに自分の中にあるということ、そして時に荒れ狂ってしまって、少なくともこの自分が苦しめられてしまう、苦しい思いをしてしまうということは、誰もが経験があると思うのです。まあ、ある人言っていましたけども、いや、実際に殺すわけではなくとも、その人がいなければいいのにな、と思うこと自体がもうすでに罪というものの、やはり、まあ、悲しさであり、痛みなんだ、ということですね。神様の愛が現れるとき、まあ、もちろんそれは豊かな愛なんですけれども、そういう私たちの罪の心がまず光に照らされ、神の愛の光の中に引き寄せられてくるということを、私たちはやはり聖書であるならば見なければなりません。まあ、ちなみに、このような私たちの罪の心につきましては、まあ、今日のところでもう一つ、まあ、印象深いというか、重要な言葉が、あります。それは、上の段の14節、15節なんですね。14節と15節をもう一度見てみましょう。祭りもすでに半ばになった頃、イエスは神殿の境内に登って行って、教え始められた。ユダヤ人たちが驚いて、この人は学問をしたわけでもないのに、どうして聖書をこんなによく知っているんだろう。まあ、そう言ったんです。まあ、詳しいことはもう、その、祭りに関するちょっと詳しいことは今日は省略させていただきますが、まあ、その7日間にわたって行われる祭りの半ばに、まあ、イエス様が神殿の境内に登っていって、まあ、人々にこう聖書のことを、神の御言葉をこう教え始められるんですね。これは別にイエス様だけがしたわけではなくて、まあ、当時律法の教師たちは皆このように神殿で祭りの最中にこう人々に教えるということをしていたようであります。ただ、まあ、そうした光景を見ていたユダヤ人たちには、そういう一般の教師たちとイエス様との間にはっきりと区別があるということ、違いがあることに気がついたようであります。で、何が違うのか、15節によると、 この人は学問をしたわけでもないのに、どうして聖書をこんなによく知っているのか。そこなんですね。で、学問もしたわけでもないと訳されてもちょっとわかりにくいと思うんですが、これはもっと、もう少しわかりやすく言いますと、ユダヤ人の中で、この先生なら確かだと、こう認められているような、そういう先生について、その先生のもとで、こう聖書のことをきちんと学んだ。それを、学問をしたというふうに、ここでは一応訳しているんですね。だからイエス様はそういうことをしていないじゃないか。誰か皆が認めるようなユダヤ教の律法の教師について一定期間聖書の学びをした。そういうことをしていない。現代流に言うならば、要するにイエス様は独学だ。自分たちが認め尊敬しているあの先生についた。この先生の弟子だ。そういういわば、お墨付きといってはちょっと小馬鹿にしてるかもしれませんけれども、そういう権威を持っていない。そういう意味なんですね。だから、そういう身であるのに、どうしてこんなに聖書のことをよく知っているんだろうというのは、よく知ってるなと、感心しているというだけではないのです。こんな自分流の人に、人の言うことは認められない。聖書のことを確かによく知っているかもしれないけれども、正式な教師として自分たちは認めることはできない。ここでこの人には、ここで教える資格なんかないんだと、そういう憎しみ、イエス様を否定する思いが、やはり働いているんですね。で、そのことを私たちはどう考えるか、別に独学がいいとか、なんとかかんとか、そういう話を別に今、するつもりはありませんし、また、そういうことを聖書は言いたいわけではないのです。ちゃんとした神学校で学んでなければ、説教なんかしちゃいけませんよと、そんな人の言うことは間違ってますよと、そういうことを私は言いたいわけではもちろんありません。また、それを否定するつもりもあります。大切なのは、人々の中のそういう思いなんですね。こうであれば、この人の語ることを信じることができる。でもそうでないならば、とてもその教えを受け付けることができない。そういう人間の思い。で、それに対してイエス様はどう答えられたのか。つまり、神様はどのように思ってらっしゃるのか。それが16節から18節に書いてあります。少し長いですけども、ちょっと込み入った言葉ではありますけども、やはり一度見ておきましょう。16節からですね、イエスは答えて言われた。私の教えは自分の教えではなく、私をお使わしになった方の教えである。この方の御心を行おうとする者は、私の教えが神から出たものか、私が勝手に話しているかわかるはずである。自分勝手に話す者は自分の栄光を求める。しかし自分をお使わしになった方の栄光を求める者は、真実な人であり、その人には不義がない。ある意味で人々はですから学問がないじゃないかというのは、つまりイエス様は勝手なことをしゃべっている、自分勝手に話している、人々がそう批判したんですね。それに対してイエス様は、私は自分の教えを自分勝手に話しているのではない、深い意味で私は私を使わされた父なる神が与えてくださった方、与えてくださった教えを父なる神の御心に従って語っているのだ。そう言われます。そしてそこにはもう一つの意味が、このユダヤ人たち、そして私たちに対するもう一つの問いが含まれております。むしろ自分にとらわれて、自分にしがみついて、自分の教えを、何かの権威があるかもしれないけれども、自分の教えを自分勝手に教えているのは、むしろあなた方の方ではないのか。 そういう教えを喜んで聞いているのはあなた方の方ではないのか。そういう問いです。まあ、人間の罪ということ、まあ、イエス様を殺そうとする人間の罪ということを先ほど申しましたけれども、その人間の罪というのはやはり自分にとらわれ、自分だけを守ろうとする、自分を大きくしようとする、そして自分のことばかりを語ろうとする、自分のことばかりを人に押し付けようとする、そういうところに現れるという側面があります。で、そういう時私たちはやはり私たちを作り、私たちをこの世に使わされた神を見失っているのです。本来私たちが本当に、まあ聖書だからということもありますけども、本当に私たち人間、神に使われた人間として、まず目を向けなければならない、まず耳を傾けなければならない、その神を私たちは拒んでしまっている。無視してしまっている。そして神様が訪れてきても受け入れようとしない固くなさを私たちは持ってしまっている。そこに根本的な問題があるということです。ですから何も今心理学的にじゃあどうするにすればいいのかということをうまく調整してほどほどのところを通ればいいと、そういう話をしてるんじゃないんですね。あのイエス様も私たちを作られ、今も私たちを愛しておられる、そしてこんな憎しみや深い罪の中に陥ってしまった、そして神に背いてしまっている私たちをもう一度愛し、いやどこまでも愛し、もう一度ご自分のもとに立ち返らようとしている、その神を見失ってしまっている、そこに全ての問題があるんだということです。そして今日の物語の後半の方に、あの安息日にあのベトザタと呼ばれる池のほとりでイエス様が病気の人を癒されたあの出来事のことをイエス様は触れています。まあ、先々週の礼拝の中で説教された、あの箇所に説教してくださった、あの箇所に関わることなんですけども、そのことに触れてるんですね。で、あの時ユダヤ人たち、まあ、あのベトザタの池のほとりで、長年病気に苦しんでた人を癒された、まあ、そのこと自体は喜ばしい話なんですけども、でもその時にユダヤ人たちは一緒に喜ばないで立法の安息日に関する掟を持ち出しまして、今日は安息日じゃないか、安息日に病気を癒すということは当時の立法では禁止されておりました。ですから今日病院を癒すそういう行為を行うイエス様は神に背いているじゃないか、許されない行為だと言って非難したんですね。で、今申しましたように確かに当時の規定によれば安息日に病人を癒すということは禁止されておりました。ですからイエス様もその掟自体を決して軽んじていらっしゃったわけではないんです。そんな安息日なんて堅苦しいことを言わなくたっていいじゃないかと、そんな古臭い律法なんかもうどうでもいいんだと、安息日であろうが自分のいいと思うことをすればいい、イエス様はそういうことをおっしゃったわけじゃない。イエス様はそういう自分の正しさを主張されたわけじゃないんですね。そうではなくて、今癒された人を、まあ、ある意味では見てみなさい、病のために何十年と苦しみ、神に作られた人間としての喜び祝福というものから遠ざけられたまま絶望していた人なんだと、 で、その人を父なる神はどのように見ておられたんだろうか。安息日の掟を与えてくださった父なる神は一体どういう思いでこの人を見ていたのかをあなた方は思ったことがあるのかと。とにかく安息日は守っている、誰々の弟子として自分たちは正式な、教師の免許を持っている、教える資格を持っている、いや、そう言って自分の正しさを前に出し自分の主張をする、それが本当にこの病人を、痛みを負った人を前にした父なる神の御心にかなうことなのかどうか。むしろ父は罪の家の痛み悲しみが支配しているところに入っていかれて、その人をその痛みと苦しみから全身丸ごと救い出すこと、そしてもう一度この病を負った人がご自分の前に立って神の恵みの豊かさを心から喜ぶようになることをこそ願っているのではないのか。で、そのことに安息日も何もないというか、いや、むしろ安息日というのはそういう喜びを回復するために神様が与えたものではないのか。で、その父なる神の御心に従うからこそイエス様はこの病人を癒されるんです。自分の教えとしてではなく、自分の信念としてではなくて、神の愛の御心のゆえにイエス様は命を懸けてこの病の人のところに入っていくんです。で、私たちここで思い起こさなければいけません。まさにこれは文字通り命を懸けることなんです。イエス様はのんきに安息日だからって堅苦しいことを言うな、いいことなんだからしようじゃないか、そう言って癒されたわけじゃないんですね。安息日にこんなことをすればそれが死を意味するということをすでにイエス様はご存知でありました。実際その結果ユダヤ人たちはイエス様に憎しみを向けて十字架につける、そういう決意を生んでいったんです。イエス様もそのことはもう痛いほどに分かっておられました。でもそれこそが父の御心に他ならない。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである、この御言葉のままにイエス様は罪人を、そして罪の病を負った者を救うために、あの十字架の上でご自分の命を捧げられたんですね。罪のもとに押しつぶされている人間を救い出すためにイエス様は十字架の道を行く決意をすでにされたんです。その道をもう歩まれたんです。そういう父の御心とその父の御心に従う決断をされたイエス様のその愛の心がこの物語を包んでいること、この論争をも根本において包んでいることを私たちはやはり思い起こさなければなりません。そしてそのような愛の御心こそが私たちに向けられているんだということを今日はやはり覚えたいのです。最後に24節、今日の御言葉としては最後のまとめの言葉という形になりますが、24節の御言葉を見て終わりたいと思います。ある意味では話はまだ続いていく、論争は決して解決したわけではない、でも一つの区切りとしてイエス様がおっしゃった、こうおっしゃっています。上辺だけで裁くのをやめ、正しい裁きをしなさい、上辺だけで裁くのをやめ、正しい裁きをしなさい。で、そう言われてみれば私たちのすること、語ることはなんと上辺だけをなでるようなことに こう満ちているでありましょうか。とにかく私は安息日をきちんと守っています。きちんと教会に来ています。不十分な面もあるかもしれませんけれども、ちゃんとこういうことはしております。そういう見た目のことを主張して自分を保とうとする、自分を守ろうとする、自分を大きくしようとする、でそうかと思うと今度は安息日なんて堅苦しいこと言ってたってしょうがないよ、自分のいいと思うことをすればいいんだよと、これまた上っ面の見せかけで真面目な人を批判し、自己を主張し、自分を際立たせようとする、そういうことが多いのです。そしてそういう上辺だけのものは結局人を裁くことにつながるんですね。上辺だけで裁くのをやめなさい、それは上っ面を見てれば結局私たちは人を裁くことしかしないんです。誰かを見ればこの人はいい加減な人だ、自分勝手にやっていると批判をする。そして別の人を見るとこの人は頭が固い、立法主義者だ、偽善者だと裁く。でもそんな人間の正しさが叫ばれているところには命はありません。そんなもっともらしい主張がなされているところで罪に押しつぶされた人が癒され立ち上がることはないのです。私たちをどんな罪からも生かして本当の命に立ち上がらせてくださるのは父なる神様です。神は一人子をお与えになったほどによう愛された、その父の御心に従ってイエス様は一人すべての人に批判され、すべての人に裁かれ見捨てられ、十字架の道を行かれた。そしてその十字架の道を通して父の御心を満たされ、私たちを罪から解放して新しい命に立ち上がらせてくださったのです。正しいことを言ってれば裁いていいとか、そういう問題でもありません。何よりも父なる神は私たちを裁くことを望んではおられない。イエス様を裁いて排除しようとする私たちさえもご自身は裁かれることなく追い求めて神の命の中にもう一度帰って生きることを望んでおられる。その父の御心をイエス様と共に私たちは、その愛の御心を私たちは今日思い巡らしたい、心に刻んで帰りたい、そしてその御心から来る本当の救いに預かるように、私たちも招かれているこの救いに預かる道を歩んでいきたいと思います。人間は変わってしまっても、人間は罪を犯してしまっても、神の御心は変わらないの。その愛の神の御心を深く心に刻んで、自分の思いではなくて神の御心によって招かれている新しい命を生きる者、またその恵みを証しする者としての歩みへ押し出されてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たち思うところ、語るところ、またなすところ、上辺だけを取り繕い、上辺をもって人を裁き、また上辺をもって 自分を大きくしようとする、大きな罪の中にあることを改めて思います。しかしそのような私たちをあなたはもう一度あなたの子らとして、あなたに作られた極めて良いものとして獲得するために、一人子であるイエス様を与えてくださいました。一人子であるイエス様を十字架の上に捧げてくださいました。どうぞ私たちが何よりもそのようなあなたの深い愛によって愛されていること、求められていることを深く覚えることができますように、その愛のうちにあって新たに立ち上がり、新しい命の証を立てていくことができるように導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。